もうこれ結構いろんなところで取り上げられましたけどもね、ニュースで、ソフトバンクの通信障害、これ結構長い時間ありましたよね。皆さんこれどうでしたか？これ、まあ、近くにね、Wi-Fi とかあった方は、まあ、家におったらね、多分大丈夫やったと思うんですけれども、外出してるんで待ち合わせしてるとかね、あと、まあ、それで、結構重要な取引をしてる人とか、もうすごいもう大損害に遭った人とかいるんやろね。いや結構長い距離時間でしたからね。まあ原因は今のところそのスイスの、どこやったっけ、なんか基地局のね、通信のなんか結構ボンミスみたいなね話ありましたけど、まあ実際のところはよくは分かんないですけどもね。これこういうニュースっていうか、こういう事態になった時、よくね世間の風潮は、日々どれだけ私たちが情報、そのネットワークに依存して生きているか生活しているかみたいなね、そういう論調って、なりがちだと思うんですよね。まあ、近いところの記憶では原発のね、事故ありました、電気に依存している、で最近水道のこの民営化の話もねあったりして、そういうこう重大なライフラインがこう危機に、さらされた時に、私たちはその対応の仕方をね、まだまだこれ、慣れてないもんやから、そこまで依存するのはどうなんやろなみたいなね、そういう風潮みたいなあると思うんですよ。で、改めて気づかされましたとかね、そういうのがあるでしょ。なんかああいうのをこう見聞きするとですね、いやいやいやいや、そらもうそんなん、普段から依存してるってこう意識せんといかんしね、できるだけね意識せんといかんやろうし、でもこれはもう後戻りできへんっていうかね、ほらなんかあるじゃないですか、やっぱりそんなね携帯をね、携帯ばっかりこう信用してね、情報を信用して、いつでもつながってるとこう思うような生活、これどうなんやろみたいなことで、やっぱり携帯依存っていうのをやめて、ちょっとこう振り返って、見直していこうみたいなね、やっぱ携帯なくても生活できるようにとかね、まあ、そういうのことももう重要かもしれないんですけれどもね、こういう今回の事件っていうのはさらにデジタル化、さらに通信依存を強める傾向っていうのはあるんですよね。まあ、通信を仕事にしている方やったら、まあ、それをサービスされている方、会社ソフトバンクやったらなおさらこういう事故が起こらんように、まあ、カバーするんやろうしね。で、通信障害になったら具体的にこんなことが起こるんやっていう、すごい具体的なシミュレーションが今回できたっていうことですからね。これでさらに技術が進むわけですよね。で、なった時の対処も進む、より通信網が強化されるっていうようなね、結構そういうことになると思うんですよ。で、心では、依存するのもどうやななんて言いつつですね、さらに結局未来はスーパー依存していくと思うんですよね。 でそうなっても耐えれるようなねシステムがどんどんこう強くなっていく。だからなんやろ、その後戻りするような論調っていうのはほぼ無化していくんですよね、結局ね。だってもう水道水のことを民営化や言うてるけど本当には気にしてないでしょ。電気のことももう随分止まってないでしょ、電気って。で昔やっぱパソコンでもね、もうしょっちゅう止まってましたよ、固まってました。でもまあ固まるっていうこと、ここもう何日連続、何十何百日何年連続経験してないってことになると思うんですよ。そしたらもう確率として未来は惑星が地球に衝突するぐらいの確率にねどんどんなっていくと思うんですよね。隕石が墜落してその下敷きになったらどうしようみたいな心配レベルにねどんどんなっていくようなね気しますよ。雷とかどんどんそうなっていくと思うんですよ。だから後戻りもできへんしね、まああんまほぼ意味がないんやなと思いますね。そういう心配っていうのはね、もうきりないから心配なんてね。まあただ今この通信網がそうやって途中で、寸断されるっていう時期に私たちはまだいるっていうことですよね。これをこう懐かしんだり将来するんやないかななんて思いますね。まあ、具体的にね、その日ですよ、通信が約、およそお昼の1時半とか40分ぐらいでしたっけね、急にもう携帯圏外になって、私はこれほんまにねもう11もうめったにないんですけど、そういうことめったにないんだけど、その日大学の授業があってね、で社会見学、会社見学として、まあ、いつもやったらね大学の中で授業するんですけど、その日はたまたまですね、神戸のとある会社でね、会社内で、まあ、クリエイティブに、関するその会社っていうかね、日々いろんなものをこう作り出しているその会社、企画の人を交えてその会社内で会社見学も兼ねて授業するっていうね、日だったんですよ。ほんでね14時に待ち合わせね、で、東京から、新神戸まで新幹線で行きました。ほんで新神戸に着いた1時半ごろ、ほんで、現地のその会社に待ち合わせ、当然ね地図見ながらそこに行くはずだったんですよ。で今ここにいますって言ってね、で生徒たちみんなのこの LINE グループがあるんでね、でみんなで連絡取り合いながら遅刻しないようにそこに、向かうっていうことで、でパッて携帯見たらもう圏外になっててね、で通信できないんですよ。もちろん地図も出ない。私新神戸でその会社に行きたいんやけれども地図は出ないし LINE で連絡もできないんですよ。さあどうしようですよね。もうすごい考えた。そこどうしたいの、そういう時って。で会社の名前は分かってるけどそこの地図が出ないんやもん。もう LINE もう遅れるにしてもその遅れること言われへんもん。もう電話番号とか分かれへんもん。生徒の電話番号とか分かんないでしょ。ほんで最悪、まあ、生徒さんも迷ってるやろうし、最悪生徒は全員来てて私だけ全く来てない、東京から来てますからね、みんなもうちょっと早く集合してるかもしれない。ほんで自分だけ先生の私だけがもう来てないみたいなね。でそんなことにもうなってるかもしれんから、もうこれやばいわとか思いながらね、でもうすっごいそこでねなんかこうめっちゃ汗出てきたんですよね。この汗はもう全然熱くない。その日も別に寒いからね。 ものすごい全身汗かいてきたんですよね。もう緊張汗っていうやつ、もう緊張で汗出るやつね、精神性発汗ですわ。ちょっと続きます。